いらっしゃいませ。
こんばんは。
お飲み物何いたしましょうか。
バーボン。
確かストレートでしたでしょうか。
は、はい。
かしこまりました。
覚えていてくれたんですか。
お元気でいらっしゃいましたか。
はい、
どうぞ。
ありがとう。
今日はこちらでゲームがあったんですか。
いいえ。
ではお里帰り。
まあそんなところです。
そうですか。
やっぱり神戸は生まれ育った町、落ち着きます。
どうぞごゆっくりなさってください。
このお店はまだ自分が在阪の球団にいた頃時々寄らせてもらいました。もう5年も前の話ですね。
早いものですね。
なのにマスターは自分のことを覚えていてくれた。もう自分のことを覚えてる人なんていないだろうと思ってました。
お客様。
マスターはお客の一人として覚えていてくれたんですよね。
いいえ、勝負強いスラッガー藤村哲也選手、一ファンとしてよく覚えております。
もうそんな苔の生えた話、今じゃ誰も覚えていません。マスターくらいのもんですよ。
客様、
こっちのチームで活躍したって言ってもフルシーズン出場した年はありません。一番調子の良かった年でも3ヶ月、後半はほとんどファーム暮らし。
63年の首位攻防戦最終回でのサヨナラホームラン、
あの頃が自分にとって一番いい頃でした。その翌年関東のチームにトレードされましたが、結局上には最後まで上がれなかった。
客様。
そうなんです。もう現役の選手藤村はいません。引退しました。
引退。
本当は5年前のあのサヨナラホームランとともに現役は引退すべきだった。でも野球がやりたかった。どうしても代打でも守備要員ででも何でもいい。あのカクテル光線の中にもう一度だけ立ちたかった。
客様。
結局あっちのチームでは一軍の公式戦には一度も出場できませんでした。男のくせに引き際がみっともないですよね。
いいえ、全力を最後まで尽くされたんですから正しい選択だったと思います。
ありがとうマスター。自分では悔いだらけの現役時代だったけど、そう言ってもらえるとちょっとは救われます。
どうぞ。これは私一ファンとして藤村選手へねぎらいと感謝の気持ちです。
マスター、最後のチームで引退後球団関係の仕事をいくつか斡旋してくれたんだけど、どうしてもこっちへ帰りたくて。
そうですか。
やっぱり関西は高校プロと自分が出発した土地だから、第二の人生もここから始めようと考えました。
自分の原点に戻る。
かっこよく言えばそうなるかもしれません。
いいことだと思いますが。
でもはっきり言って仕事がまだ見つからなくて、考えれば自分は野球しか知識も能力もありません。友人といってもやっぱり野球関係ばっかりです。商売を始めると言われても二軍暮らしの選手にそんな蓄えがあるわけじゃないし、たとえ始めても野球のことしか知らない自分が成功するはずなどありません。
客様。
すい すみません、こんなことマスターに喋ってしまいまして。
いいえ、
家内と子供のこと考えるとつい不安で。
大丈夫ですよ。
え？
あんな大きな球場であんなに大勢のファンの期待と応援に応えてホームランを打った方です。きっとまたチャンスは巡ってくると思いますが。いらっしゃいませ。
こんばんは。
お飲み物を何いたしましょうか。
ジンフィーズください。
かしこまりました。
あの、失礼ですけど、藤村さんじゃないですか？あ、間違ったらごめんなさい。
藤村です。
やっぱりそうだ、マスター、藤村選手よ。知ってます？
はい。
その説はありがとうございました。
え？
本当にありがとうございました。
すいません、自分は記憶力が悪い方で。
以前お会いしましたのは病院の病室でした。
自分が怪我で入院していた時ですか？
いいえ、逆です。私が入院してたんです。
はあ。
そこへ藤村さんがわざわざお見舞いに来てくれたんです。お花をいっぱい持って。
自分が見舞いに？
スタンドにいた私のところへ藤村さんが打ったボールが飛んできたんです。
あの時の。
はい。
あの時はすいませんでした。試合後すぐに移動だったから十分なお詫びが言えませんでした。
いいえ、お詫びしなければいけないのは私の方なんです。
え？
私の父が藤村さんの以前のチームの熱狂的なファンなんです。あの日は一緒に行くはずだった友人に急にキャンセルされて、私を無理やりお供にしたんです。その頃私は野球なんて全く興味ありませんでした。
それではなおさら運が悪かった。
試合前の打撃練習の時です。初めて野球を見に行ったので、どこを見ていたらいいのかわからなくて、あの時は確か外野の芝生が綺麗だと見ていたと思います。そこへ藤村さんの打ったボールがファールで飛んできて。
それが当たった？
実は当たらなかったんです。
でもあなたひどい怪我をしていた。
そのことをいつか藤村さんに会えたら謝ろうと思っていたんです。
じゃああの怪我は？
あの時の怪我は私の父の責任です。
まさか。
確かにボールが飛んできて、父はとっさに私をかばおうとしました。その弾みに押されて階段も転げ落ちたんです。
そうだったんですか。
係員の方もとっさのことで間違えて報告したんだと思います。
はい、確かに係員から少女に打球が当たったと聞いたものですから、試合後慌てて駆けつけたんです。
まさか藤村さんみたいな有名な方が来てくださるなんて思ってもなかったから、私言葉が出なかったんです。
でもやっぱりあなたが怪我をしたのは自分のお責任です。
お優しい方ですね。
そうなんです。あの時藤村さんきっと時間がなかったのにわざわざ来てくれて丁寧に謝ってくれたんです。だからそれ以来藤村さんのファンになって野球も大好きになりました。
よかったですね。
だからそのお礼とお詫びをいつか言おうとあの日以来ずっと思っていました。神様の導きよね、マスター。
はい。
でもとっても残念です。
どうしてですか？
もう藤村さんの現役の姿は見れないんでしょ？
どうして自分が引退したこと、自分の引退など新聞も扱ってないのに。
球団に電話で問い合わせしたんです。今度東京へ行く用事があったものですから。二軍の試合場所を聞いて、その時藤村さんも出ますかって聞いたら。
ごめんね、
今どんなお仕事されてるんですか？やっぱりコーチとか後輩の育成ですか？
いや、無職なんだ。
嘘でしょ？藤村さんみたいなすごい選手だった人が、
自分なんかプロの世界ではたかが知れていた。現役の大半は二軍だったから。
もう野球はされないんですか？
やりたいけど、まず家庭を養わねばならない責任がある。
そんな、
君の夢を壊すようなこと言って悪いけど、明日タクシー会社の面接を受けようと思ってる。
ちょっと待ってください。
え？
父がコーチを探しています。
コーチ？
父は会社経営をしてて弱いんですけど、一応野球のチームがあるんです。私はそこでマネージャーをしてます。
お父さんの会社って？
牧野真珠って言います。
すいません、その辺のことは疎くて知りません。
あの有名な牧野パール？
以前のコーチが長期入院で今探してるところなんです。藤村さんから見れば本当草野球なんです。だからこんなことお願いするの本当失礼なんですが。
お客様、
野球のコーチ。
父と会うだけでも、父は私以上に藤村さんのファンでした。だから会ってくださるだけできっと感激します。
マスター
、やっぱり球界の裏にチャンスが巡ってきましたね。